監督はどちら出身なんですか。
私は富山県なんです。富山は立山の、雪解けの水が100年かかって、富山湾の1000メートルの地下から湧くんですよ。
へ
ー。100年後に湧くんですよ。でその水の中にものすごく豊富なミネラルが入っているので、プランクトンがこうすごくそこに豊富で、だから日本海を回遊している魚が富山湾にこう入ってくるんですよね。
それでそのブリがうまいわけですね。
そうなんですよ、でそれもその他のとこと違って追っかけないんですよね。定置網なんです。日本最古の定置網、しかも最大の定置網っていうのが氷見にあって、私氷見なんですけど、でそこに入ってくる魚は大きいのだけが網にかかって、ちっちゃいのはその網目がでかいので抜けていくんですよ。ですごく持続可能な漁法なんですよね。でそこだけ往復して、あ魚かかってる、かかってる分だけは取り上げるっていうやり方なので、こう魚を探して今高い石油をねたくさんこう使いながら、あ今日は全然取れなかったっていう、そういうことがまあないんですよ。そのためには環境保全しなくちゃいけないんですよ。そのミネラルがたくさん出てくるって環境を保持しないと、小魚がそれを食べて、その小魚を食べに大きな魚がやってくるという循環が生まれないんですよね。だからその氷見市、まあ、ブリで一番有名なとこなんですけど、何も開発していないし工場も何もない。で自然海岸が大事なんですよね。
そこにあれなんですかね、やっぱ浜中監督のこう原点というか原風景があるんですかね。
ああ、そうかもしれないですね。
どうしてここまでの作品をやっぱりすごい魂を感じるじゃないですか。どうしてそこまでこう魂をかけられるのかなっていうの
いやー、まあそのエネルギー、まあ、田舎で育ったから自分が自然の一部という感覚がすごく強いので、その自然やっぱりそんな原発なんかで破壊されたくないという思いはすごくあるし、そこから出てくる目に見えない放射能がやっぱりその自然界に染みていくっていう想像が、私ね虫がすごく好きな子供だったから、アリの巣とかテントウムシとか、なんかそういうのを一日中見ててもなんか飽きない。で自分がこうアリになったような、あるいはミツバチになったような乗り移っちゃって、それでなんか自分がせっせとこう餌を運んでアリの巣の中に入っていくっていうのをこうなんかこうでそういうそのちっちゃい生き物の世界視点で世界を見ると、やっぱりそういう変なものが来るのは嫌なのよね。私岩井島のおばちゃんたちも本当にその手が届くような綺麗な海からこうちょいっと釣り糸垂らしたり、あるいは海藻をこうちょっと取ってお身をつけにしたりとか、アジなんかツイツイッと釣ってきて刺身にしてフィッと食卓にこう地続きにこう出しちゃうっていう、そういう暮らしを長く続けてきている。でその目の前のこう海 の、 そのすぐ先に原発というものができるっていうことが、やっぱり感性として人間のこう生きていく本能として受け入れがたいと、それはすごくやっぱりねその通りだよとか。
そうですね。
なんですよ。
じゃあ岩井島っていうのは、亀田監督の中で富山県と被ってる部分があったんですね。
その岩井島と同じような環境は日本中にたくさんあると思うんですよ。ただ岩井島の人が持っているスピリット、誰が何と言おうと戦い抜くっていうか、それを持続的に二十何年も28年も29年もやり続けるっていう、その長いものに巻かれない、でそれはやっぱり独特だと思うんですよね。
伝統も残ってますね、祭りとかね。
祭りはすごく大事
ですね。
祭りは地域の命ですよ。地域の人々がやっぱりなんかこう地域と深く関わる、地域の自然と自然にそう感謝を持つとか、それをこうなんだろう、自然をそのお金に換算するようなものと対極にあると思うんですよね。だからそういうものが残っているところは自然が破壊されずに、昔からの教えですよね。ここに作っちゃいけないとか、だから津波もね、神社はみんな残ったんですよね。そういう先人の知恵みたいなものがやっぱり生かされている場所っていうのは 守ってきたということだからね。
うんうん、そういうのはやっぱりご両親の影響とかはあったりするんですかね。
どうかな。
地球なり環境なりもしくは命なりっていうことを考えるっていうことに関して。
いや農家だったからね。だから育ってくるとか、まあ、そういうそのそういう言葉で全然教えてもらったわけではないけれども、うん、カエルとか、
うん、
魚とか。まあ、そういうなんか泥まみれになって、うん、育ってそこに本当に自分の命と土壌の命も同じようにあるというか、でいっぱいね昆虫を私は殺しましたよ子供時代。トンボ取ったり蝶々取ったりセミ取ったりもう何百匹も。でもやっぱこのその命がなくなっていくっていう、だからこそ生きてるのってすごいやっぱり大事っていうか、そういう感覚はなんか刷り込まれてあるのかもね。
でも多分神野監督と同じような感じで育った、子供って多分いっぱいいらっしゃる中で、なぜ神野中監督だけがこう、ね、強いエネルギーを持ってこういうことをやり続けられるんだと思いますか。
自分では分かんないよ。でもエネルギーは出てくるんだよね。なんだろうな、
相当なエネルギー量だと思いますよ、もう原発1基分ぐらいの
浜中発電
ね、浜中発電すごいと思いますよ。
でもそれはね、トモさんが、はい、あの自分の娘さんを守るために、と思ったら出てくるエネルギーと同じぐらいだと思いますよ、だって、自分のその娘だけを守るわけにはいかなくなってくるんですよ、
そうですね、
原発のことは、その飯舘村というか福島に新しい家を建ててしまって、でその放射能がね、周り中にあると測ってみたら家のここだけが今のここだけが低かった、でそこに柵をして赤ちゃんを入れてるんですよ。でも守りきれないでしょ、本当の意味で守ろうと思ったら、やっぱ止めるしかないんですよ、だって放射能はね、子供にはものすごく悪いものだし、脅威だし、そういう意味で言ったらもう優先順位的に言うと、どんなにあのエコビレッジを作ったとしても放射能が来たらおしまい、まずそれをやっぱりこう蓋をして増やさないようにしなくちゃいけないって、それは自分のこの命と直結してるんだと思ったらすごいエネルギー出てくるはず。
そうですね、あの、出ますよね、発電できます ね
私はだからやっぱり、あの自分が結婚して子供を作ってるわけでは全然なくて、独身で子供も産んでないんですけど、でもイラクの子供たちとか、日本の子供たちとか、そういう
女の子の名前何でしたっけ、
ラシャ、
ラシャさん
か、やっぱ子供は生きなきゃ、命は全うしなきゃ、私の命だけじゃなく、ありとあらゆる命がちゃんとこう全うされるように、命を生き切るように、
子供の白血病ってきついですよね、目の前
で。そうなんですよね、
僕最近新しいボランティアちょっと始めたんですよ、あの遊びのボランティアっていうのがありまして、それどんなのかっていうと、病院の、まあ、小児科にいっぱい、白血病中心にお子さんいらっしゃるじゃないですか、
難病
の、そのお子さんたちってあの一つ大きな問題があって、まあ、それは病気はもそうなんですけど、まあね、遊ぶものと人がいないっていう、子供なのに遊べないんですよね、おもちゃも全然ないし、遊んでくれる人もいないし、で看護婦さんとかはねやっぱり自分の業務で忙しいから、そうなるとまあお母さんがまあ主になるんですけど、やっぱお母さんでもずっといるのもやっぱなかなか難しいし、それでボランティアの方々が行って一緒に遊ぶってだけなんです。トランプやったりUNOやったりとか、もしくはなんかいろいろこう折り紙みたいに作ったりとか、それで子供もすごい元気になるし、お母さんもすごく元気になるんですよね。お母さんその場からちょっと離れたりとかできて、ちょっとこうふっとこう息つけたりとかして、でそういうのがあって、まあ、今あの少しずつあの行かせていただいてるんですけど、やっぱね3歳で白血病のとか、こうあとね小6の女の子で白血病が再発して入院してる子がいて、でどういう気持ちなんだろうなと思うと、
やっぱりそう心のケアもすごく必要で、私はそのイラクの子どもたちに医療支援をするジムネットっていうグループでやってるんですけど、でみんなにチョコレートをね、イラクの子どもたちが描いた可愛い絵の パッケージで、北海道の六花亭のチョコレートを入れて、で去年は7万個売ったんですよ。で今年はその中の、部分を福島の子どもたちにもということで14万個売ることにしてるんですけど、でそのやっぱりイラクの子どもたちも同じように同じなんですよね。だから院内学級って言って、あの子どもたちが勉強できる、勉強しながら遊ぶっていう、そういうのを解説して現地 の人たちにやってもらったりとか。でも確かね、ワシントン、どこだったっけな、シアトルかどっかで取材した時に、そういう遊ぶ専門のボランティアグループとコーディネーターが病院にいて、それで遊具とかあって、本当に遊ぶだけっていうボランティアに私も出会いましたよ。
あ、そうですか。
うん、それはすごくいいことだなと思った。日本ではそういうね、病院に看護婦さんがあまりにも過重な仕事をしてるので、で普通の人ができるそう雑務はボランティアに任せたらどうだろうかっていう、そういうボランティアコーディネーターがね、
そうですね、
あのカナダにもアメリカにもいるんだけど、日本は少ないですよね。
そうですね、そこがかなり先進的ではあるんですけど、やっぱり全体としてはすごく少ないですね。楽しいってことは多分みんな知らないんですよね。子供と一緒にいるのが楽しくて幸せをくれて、あと勉強になるとか、もしくは仕事に生かせるとか、そういうのがやっぱりまだね足りない部分があるのかなと思うんですけど、そういうのが少しずつ、まあ、時代性とも関係するんでしょうけど、分かっていくと、なんていうのかな、こうメリット、男の好きなメリットとして感じることができるようになると進んでいくんじゃないかなと思いますよね。
やっぱりドロップアウトの進めをしたいな。会社の中で出世をするために育児休暇なんか取ってらんないよっていう出世志向から、出世しなくても子供と時間取りたいな、だからそのドロップアウト、ちょっぴり部分ドロップアウトをして、そのそういう男親父的な思考一辺倒の価値観からちょっと自分を抜かして息抜きしてみると、男の人だって生き方が楽になるんじゃないかな。あのバンさんのお父さんが、
はい、
お父さんというか、あのお連れ合いの方が会社の上司に相談をして、
はい、
言われたあの言葉、おーとかって
あの出産に立ち会って売り上げが上がるのか、
そうそうそうそうそうそうそう、
あれは僕2009年で一番怒りましたね。
うん、私、何そんな上司かとか思って、あの私も一緒に怒りました。
まあ、でもすごく象徴的な出来事だなと思うんですよね。多分ね、今お話しあったノルウェーとかスウェーデンでは多分起きなくて、日本の今の育休取得率って 1.72% なんですよね。で、ノルウェーは 89% なんですよ。ここにすごいやっぱり大きな差があって、やっぱ先進国だなと思いますね。
その スウェーデンで取材していた時もね、あの電気自動車に乗ってたパーさんの事務所を取材してたら、あの育休取っていたお父ちゃんが自分の子供を抱っこしてみんなに店に来て、でみんな仕事中なんだけど、わらわらわらわら集まってきて、あらあらみたいな感じでこうね、話に花が咲くというか、それを上司も見てるんだけど、別に上司もやってきて俺にも抱っこさせろみたいな、そういう社会、
そういう社会ですよね。
ねえ、
そう
結構ね、地方で中小企業って結構そういうとこあるんですよ。大手東京とかでこういう大企業的な会社モデルってなると、まあ、そういう一線ってあるじゃないですか。で
も私、会社の中に保育園を作ったらどうかと思う、会社が育児所をどっかスペース作って、でその会社員のお母さんもお父さんも、お父さんが連れてきてもいいし、お母さんが連れてきてもいいっていうところを一つ作ったら、会社すっごく良くなるんじゃないかな。
パタゴニアとかそうですよね、
あの
会社ね。
そうよね。
なんかある、まあ、大手のネット企業さんなんですけど、まあ、そういう計画があったらしいんですよね。で結局ね、辞めたんですよね。で何かっていうと、あの会社って都心にあることじゃないですか。で日本って満員電車ってものがあって、
あ、そうか、
でそれでね、子供を満員電車に乗せるっていうのはどうなんだっていうので、まあ、結局取りやめになっちゃったらしいんですけど、あ、そんなとこで引っかかっちゃうんだなとかね。
でも会社がある場所がもう問題ですよ。もう東京集中しすぎ、ここでまた大地震が起きたらどうなるか。
そうですね。
ねえ、東京が放ってるオーラ あの地方の若者たちをどんどん引きつけてしまうオーラっていうのはやっぱ相当特殊だと思いますよ。うん、なんか地方に行って最近震災の後に映画を見せて若い女の子たちが、まあ美術系の大学に行ってるんだけれども卒業すると、
うん、
来年の3月にで就職先はどこって言ったら東京がいいって、
うん、
でも東京はもう放射能汚染されてるからあなたたちは若いんだし女の子だし私は進めないわよって言ったら被爆してもいいから東京に住みたい
今日いろいろ話しましたけれども
急に閉まりましたね、
うん、親父社会にやっぱりこうピンクのパラをね咲かせるような仕事を女性たちがしなくちゃいけない
そういうふうになっていくように僕たちも力を入れて
頑張ろう日本ですね
そうそうというか男の人たちが頑張る女性を縁の下の力持ちになってこう女たちを前へ前へと出していくような私そういう男かっこいいと思います
今日はありがとうございました
ありがとうございました
ありがとうございました